明けましておめでとうございまーす。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あれ、
いやほらさ、アリツさん、
はい、
あのね、
うんうん、
ほらまあ確かに暦的には1月1日がさ、
うん、
新年になるわけじゃないですか。
うん、
でもほらなんとなくこうほら4月ってさ、社会的に新年じゃないですか。
うん、
会社だとか学校だとかね、まあ、新学期なわけじゃないですか。
うん、
だからとりあえずね、おめでとうございますって言ってみたんですが、なんだい、
新入社員の皆さん、新しい学生の皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。ホワイティな企業に就職された方、ブラックな企業に就職された方、おめでとうございます。
ブラックの、ブラックって、
え、ブラックな企業ですよ。
お、気になる。
ブラック
の、はいはいはい、アリスのような世界征服結社みたいのかな。
あー、ブラックだね
ー。うわー、アリスもブラックか。
いやー、なんだろう、そうだな、ブラックな企業の特徴としてはね、
うん、
例えばだ、
うん、
お昼休み、会社にいるメンバー全員がガンダムオンラインを突然プレイし出す。
ブラックだな
ー。ブラックだなー。うちの会社のことだ。皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、大森のトッツアバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、嘘か誠かわからないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界征服を目指して日々そんなに努力はしていないアリッシュラフィムです。短く。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、そんなわけでですね、アリスさん、
うん、
ちょっと前まで、ちょっと前というか、まあ、結構前までは、お昼休みの、定番はパン屋だったんですよ。
パン屋？
はい、
うん、
スカットゴルフのパン屋ですよ。
うん、
最近はガンダムオンラインになってます。
あ、なるほどね。
はい、
ダメだね。
え、何がですか？
ブラックだね。
いや、ホワイティじゃないですか。
ホワイティ？
だってその会社に、
じゃないの？
会社の人たちがみんな和気あいあいとしてるわけですよ。
和気あいあいとガンダムオンライン？
和気あいあいとガンダムオンラインですよ。
まあ和気あいあいしてるとこはいいかな。
戦闘回数が一番多いのは社長ですよ。
あー、ならオッケー
でしょ？大丈夫でしょ？うん、はい。というわけでですね、なんだろう、ちなみにエイプリルフールは過ぎちゃってますんで、これは嘘ではございません。え、アリスさん、嘘かと思った？
あ、うん、
あ、よかった。うん、あ、おっとか、うい、花粉にやられてました。はい、そんなわけでですね、ライブンズナイト第200、何回だったっけ、じゃあ307回放送が始まりました。大公開時代オンラインもですね、ちょっと前にアップデート、大幅アップデートが行われたような、行われてないような、不完全燃焼アップデートですね。はい。不完全燃焼のアップデートが行われましたので、まあ、
気分、完全燃焼？
うん、そうなんですよ。目玉機能でもございます。何でしたっけ？シップビルドだったかな？
シップビルド？
はい。一応画面上には船の情報に、なんかグレートだとか、何艦だとかっていうステータスバーみたいのが出てるんですが、
うん、
そのシップビルドの機能なんですが、まだ実装されてません。
なるほど。
まだ実装されてません。はい、
なるほど。
すごくしょんぼりです。
いつ実装されるの？
わかりません。
ああ、
シップビルドじゃなくてシップリビルドですね。失礼いたしました。シップリビルド。シップリビルド。シップリビルドじゃないですよ。
おお。
シップリビルドです。
しっぷり。
しっぷり、しっぷりですね。略してしっぷり。はい。
しっぷり。
略してしっぷりが、まだ実装されておりません。まあ、4月1日にですね、この、実装延期のお知らせっていうのが出ちゃったんで、エイプリルフールネタかなって思ったら、エイプリルフールネタではございませんでした。はい。しょんぼりです。しょんぼりです。
しょんぼり。
しょんぼりです。まあ、そんなことがありましたが、まあ、気を取り直して、行ってみたいと思います。はーい。なんだっけ？
ん？
今日のお題からかな？まあ、紹介しようか。
うん。
今日のお題ですね。まあ、そんなエイプリルフール、すでに過ぎちゃってますけど、エイプリルフールネタ的なもので行ってみたいと思います。まあ、毎年ですね、4月1日はこのネタが一番多いと思います。はい、エイプリルフールといえばですね、まあ、今年はどんな嘘をつきましたかとかですね、またその、よくほら、いろんなサイトがエイプリルフールネタやってるじゃないですか。
うん、うん。
まあ、やってたとかですね、まあ、過去こんなものが、昔やってたぞー的なね、そんなものをまあみんなで紹介したりとかですね、今年ついた嘘なんかを紹介してみたりとかですね、そんな感じの、エイプリルフールのネタをですね、提供していただければと思います。まあ、ちなみに私が心に残ってる昔のネタで妹デスクトップっていうのがありまして。
うん。
はい、リモートデスクトップなる妹デスクトップです。なんだろう。リモートデスクトップってさ、今話題になってます、うん、遠隔操作的なあれじゃないですか。
うん。
離れたところからパソコンを操作できるっていう。
なんかリモートが妹に聞こえて。
いや、だから妹デスクトップです。
え？
いや、エイプリルフルネタで妹デスクトップっていうのがあったんですよ。
なるほど。
はい。画面にですね、妹キャラ的なものがこう、常駐しまして、
うん。
その妹的なキャラに命令をすることによって、パソコンの作業をしてくれるっていう妹デスクトップですよ。
おー。なんかそれはまるで男の人の夢の欲望の一つみたいじゃないですか。
ただ、なんて言ったらいいんでしょう。エッチなフォルダなんかを見つけたあがずきには、
うん、
妹さんにポイされるわけですよ。
そうだね。
ポイされちゃいますよね。
兄ちゃんこんなのダメって言ってポイ。
でもそれってさ、よく考えたらさ、フラグ立ってるよね。
何の？
え、だってさ、
死亡フラグ？
いや、妹がそのエッチなことを捨てるってことは、
うん、
そのエッチなものに焼き餅焼いてるわけじゃないですか。
は限らないぞ。
そうとは限らないですか？
うん。
いやだって
単にそういうものが嫌な妹。
いやぶっちゃけさ。
やだお兄ちゃんそういうことするのやだ。
ジュエの鐘が鳴り続けてますね。
煩悩がどんどん払われてます。
いや煩悩というかまあ昔のネタさんですけどね。はい。まあそんなネタ話があったり、まあ妹デスクトップね、これはねちょっと面白かったですね。はい。
妹か。
まあ、でも実際今はそんな感じの、あれじゃ、あれじゃないですか、その音声で命令してさ、
うん、
いろいろ作業してくれるっていう、まあ、某、リンゴさんところが出してる、
うん。
お尻でしたっけ？
お尻？
ん？合ってますよね。
お尻？
いや、なんだっけ、ちょっと、ゴーっていう感じの、をつけただけですけど、はい。
リンゴ？
そう、某リンゴの会社さんの、お尻っていうアプリがあるじゃないですか。尻？
わかんない。
わからない、アリスさん。あれ、意外だ。うん、シリだったっけ、正確なアプリ名は。
わかんないよ、そんなお尻。
いや、お尻じゃないよ。その、某 iPhone の新しいやつだとか、に入ってる、その音声で何々してくれ的なこと言ったらなんか作業してくれる的なアプリ、そういうのがあるんですよ、すでに。
うん。
だからね、それをこうそれにキャラつけたりとかしたらいろいろできるんじゃないかなとかで勝手に思ったりもしてるんですけどね。
うん。
うん。まあね、そういう。のもね、今後どんどん進化していきゃ面白いことになりそうな気もするんですけどね。
うん。
携帯電話が恋人とかって言い出す人が出てきだすかもしれませんね。はい。
携帯電話が恋人？
いや、もう一時期さ、なんかあの、何でしたっけ、あの、ラブプラス的なのが流行ったじゃないですか。ラブプラスだったかな？
ラブプラスだね。
はい、あれ流行ったじゃないですか。
うん。
その時にあの、何でしたっけ、あの、コミケとかでさ、あの、うん、彼女と一緒にコミケに行きたいのはわかりますが、専用のブースでお願いします的なね。そういうのもあったりしたわけじゃないですか。
懐かしいな。
懐かしいでしょ？
うん。
はい、某司令がその手の話してくれたわけじゃないですか。
うんうん。
だからそんな感じでですね、あの、コンピューターというかコムとのコミュニケーションっていうのも今後はもっと乗れるようになってくるかもしれませんね。で、さらに、何でしたっけ？なんかあの最近、なんかバーチャル ?3D かなんかでさ、
うん、
あのバーチャル的にその見える仮想現実じゃない、なんかそんなんがあるじゃないですか。
うん、
で、さらにその、感触を確かめれるようなその接触センサー付きの、あの手袋が開発されたりとか、そういうまでしてるらしいんですよ。だって今ほら、立体に映像が見えたとしても、それに触れようと思ったらさ、結局スカじゃないですか。
うん。
でもそれが、その触れた時に、その触れた感触がわかるような、その接触センサー付きの手袋、なんかセンサーかなんかついてる手袋みたいなのが開発されてたりもしてるらしいです。
おぉ。
じゃあそれをうまく利用すれば、練習が難しいようなこと、
うん、
まあ、例えば、その、ものを、なんだっけ、造形したりとか、
うん、
まあ、そういう、その、なんだっけ、普通の粘土で、この像を作ろうと思ったら手が汚れたりするじゃないですか。
うん、
だそういうのを、こう、手を汚さずにできたりとか、
うん、
あとは、まあ、その、練習が難しいような、例えば手術の練習とか、めったにできないような、そういうのがやっぱりできたりするようになってくる世界がそのうち来るのかなとかって思ったりしてます。
うん、
はい、はい、で、ずいぶんと横に話が脱線してしまいましたが、
お
話を元に戻していきましょう。まあ、そんなわけでですね、今日の題はエイプリルフルネタということですので、まあ、それに関する投稿をですね、募集したいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、こちらの本日のスレッドに投稿してください。よろしくお願いします。でそしてですね、ゲーム内では、レイブンズナイトのチャットルーム、設けております。大公開時代オンライン、こちら、ノトスサーバーは、リスボンですね。こちらが一応放送ブースとなっております。まあ、近くにお越しの方はですね、ぜひぜひこちらの放送ブース来てみていては、いかがでしょうか。まあ、ちょっとその手こ入れ等々も考えてるんですが、まだまだ、その今日はアップデートということでですね、そういったアップデートの紹介とかをメインにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そしてですね、先ほどゴーンゴーンとですね、さっきジュエの鐘的なのが鳴ってたじゃないですか。
うん。
で、そちらはですね、レイブンズナイトの IRC チャットっていうのがございます。その IRC チャットに参加することによってですね、うん、そのゲー、
今日は入れますか？
今日入れると思い、入れてます。
うん。
はい、その IRC チャットルーム内でですね、特定のキーワードを発言するとラージャの中に効果音を流すことができるっていうね、そんなシステムになっております。ユーザー参加型のネットラジオ、あと、ゆっくり茶室。準備しております。ゆっくり茶室に参加するとですね、そちらのチャットルームでの発言をですね、ゆっくりさんが代読してくれるっていう感じになっております。こんにちはって打ったりするとこんな感じでゆっくりさんが、タイムラグはありますが、喋ってくれるはずです。ゆっくりさんが反応しない。ゆっくりさんが反応しません。どうだ、これでどうだ。
ゆっくりしていってね。
はい、反応してくれました。こんな感じでですね、チャットルームの発言をゆっくりさんが代読してくれるっていう、システムもございますので、ゆっくり茶室に参加したい方はなんか合図してちょ読みます。 はい、クリーチャー室に、まあ、誰か来そうなんで適当に呼んどきたいと思います。はい。はい、まあそんなわけでですね、今日も一日楽しんでやっていきたいと思います。レイヴンズナイト第307回放送。今日も最後までお付き合いよろしくお願いしまーす。
お願いしまーす。
はい。ではまず最初のコーナー、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかを、さらさらさらっと紹介していくようなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週火曜日にですね、公式サイトのアップデートだとか更新だとかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただくと、そういった情報を耳から入手することができるっていうようなね、そんな感じになっております。オライ？
うん。
オライ、that's right。はい、そんなわけでですね、今日はですね、なんと、チャプター3、征服者ですね、こちらが実装されましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。はい、大公開時代オンラインセカンドエイジチャプター3征服者ですね、こちらが、実装されました。セカンド征服者ですね、こちら今回のアップデートではですね、いろいろな目玉アップデートがあるんですが、まず残念なお知らせだけ、順番に紹介していこうかな。
はい
はい、残念なお知らせ、まずシップビルドに関するお知らせでございます。じゃあシップリビルド、
シップリ
略してシップリビルド、
シップリ、
はい、シップリビルドですね、一部機能延期のお知らせ。はい、一応4月2日実施の大規模アップデートチャプター3征服者にて投入する項をご案内済みのシップリビルドについてお知らせです。シップリビルドの機能調整につきまして、新機能シップリビルドにつきまして、さらなる品質の向上が必要と判断し、調整を実施させていただきます。シップリビルドの公開延期、チャプター3実施と同時に公開を予定しておりましたが、上記対応のためにですね、シップリビルドの公開を延期させていただきます。一応ですね、4月2日定期メンテナンス終了以降、船に関する情報を表示する画面などにはシップリビルド機能に関する項目が表示されます。船の性能、プレイに支障はございませんので、あらかじめご了承くださいということです。まあ、ちょっとね、船の性能等々が、大幅に調整されますので、ちょっとバランス調整のためにですね、もうちょい時間をかけたいそうです。これはでもありがたいことですよね。
うん、
だってその未完成の状態で実装されてさ、
うん、
どんがらがシャーンってなったら悲しいじゃないですか。
もうね。
で、大公開時代オンラインってほらテストサーバーとかがないわけですので、そのやっぱりぶつけ本番での実装になったりすることが多いですよ。多いですから、
お
やっぱその辺ね、光栄さんには慎重に行動してほしいっていうのがやっぱありますよね。
うん、
まあ昔のゲームは結構テストサーバーみたいなのもあったんですよね。
うんうんうん。
ウルティマオンラインなんかも確かテストサーバーあったかな。そのテストサーバーでほんまに好き勝手できるから、うん、そういう面白いこともできた時代がありました。はい。はい。ではですね、それに引き続きそのクライアントパッチ内容といたしまして、アップデート情報をですね、紹介していきたいと思います。サーバーアップデート情報でございます。まずはですね、不具合の修正です。重ね着している状態で装飾品の装備を変更した場合、清掃度と変装度が正しく反映されて、されないことがある不具合を修正。
うん。
副官に付与した自動発動の副官スキルをカスタムスロットに登録できてしまう不具合を修正。登録できるけど使えませんってやつですね。
おお。
バトルキャンペーンの作戦本部にいる NPC 情報官から特定の条件下で想定外にレリックピースやアイテムを入手できていた不具合を修正。 へえ。大回戦において特定の条件下で NPC、海上輸送司令隊や特殊作戦司令部隊からの指示を取り消しが実行されないことがある不具合を修正。トレンド地域の都市と、発生国の本拠地を結ぶ臨時定期船に、就航しないにもかかわらず乗船できてしまう不具合を修正。船大工の改造において特殊造船の強化によって帆の性能がゼロより小さくなる場合に改造が行えない不具合が修正されました。ガナドールに勝利した後艦隊が自動的に解散しないことがある不具合を修正。これね、逆にない方がいいような気がするんだよね。
なんで？
そう、ガナドールってさ、
うん、
何だっけ、艦隊に参加しても戦闘が開始するまでその艦隊扱いにならなくてですね、
うん、
いわゆる戦闘前のよろしくお願いしますとかってそういうのがないんですよ、
うん、
で終わった瞬間に艦隊がパーンって開戦しますんで、
うん、
終わった後の艦隊チャットでのお疲れ様でした的なのもないんですよ、
うん、
うん、なんかその辺逆にどうなんだろうなとかって思ったりしてるんですけどね。はい。そしてですね、ガナドールの白兵戦において収奪できない状況でも副官の、積み荷強奪のメッセージが表示されることがある不具合修正ですね。で、特定の状況でクエストの情報画面のクエスト名が正しく表示されない不具合が修正されました。で、シップレースでゴールした際、歴史的事件の特殊レースで貢献した項のメッセージが表示されることがある不具合修正。シップレースに参加した状態で臨時便乗船券を使用したとき、特定の操作を行うと、確認画面から先に進まないことがある不具合を修正。アパルタメントにいるペットに話しかけたとき、一部のペット一件において表示がおかしくなる不具合を修正。
うわぁ、気になる。
これ怖いな。あれですよね、なんか、昔のホラーゲームというかさ、昔のファミコンのゲームとかにありそうじゃないですか。うん、話しかけた瞬間に、うーとかって言ってさ。突然このモデルがさ、ぐちゃーってなったりしたらもう完全にホラーじゃないですか。
うん。
はい。で、Windows 版においてチャットフィルターのボタンが反応しなくなることがある不具合修正。Windows 版において人物情報画面の、宮廷顧問に関するアイコンの表示位置がずれていた不具合修正。あ、これ気になるな。PlayStation 3版において大成功が発生しないレシピでも、名称の秘伝を消費することがある不具合を修正。で、PlayStation 3版において、船内金庫、収納数が最大の場合でも、所持品アイテムを選択できることがある不具合を修正。で、まぁ、5時ですね。いろんな、まぁ、イベントメッセージとかシステムメッセージをはじめとした、5時が修正されました。
うんうん。
そういえば、めさんの情報便でさ、
うん。
なんか、何でしたっけ ?23 世紀。あれ修正されてたんかな、修正されてる、
ね、あれは修正されなきゃ。
大航海時代とは。うん。15世紀から17世紀にかけて続いた。うん。修正されてますね。15世紀から23世紀、23世紀か。はい。よいしょ。でですね、新たな歴史的事件が追加。新たなトレジャーハントのテーマを追加。新たな皇帝候補を追加。新たな皇帝選挙の政策を追加。新たなガナドールを追加。で、海域、町が追加されました。こちらは補給港が1都市追加されます。ワイハーですよ、ワイハー。
ワイハー。
ワイハーが、追加されましたよ、はい。
そうなんだ。
そうです。そう、ワイハーが2、あれされたんですよ、なんと。
いけちゃうの？
いけちゃうんです。
バカンス？
ワイハーにいけちゃうんです。
バカンスオッケー？
バカンスオッケーです。はい。
おー。
ワイハーにいけてしまいます。
イエハワー、ワイハー。
ただし。
ただし？
中に入れません。
補
給庫です。補給
庫でございます。いけないじゃん。
え？いや、ワイハーにはいけますよ。ワイハー。
いけないよー。
いけるよ。で、 新たな選手と造船レシピを追加ってことなんですが、この船が何かまだ判明してないんですよね。まあ、何でしたっけ、ごっつい重キャラクとかさ、
うん、
あの辺は追加されてるみたいですけど、
うん、
ごっつい重キャラックはどうやら、なんか紋章がですね、紋章が極限まで生かすことにできる、船だそうです。はい。常に持ってる人いるのかな？なんか、穂がめちゃくちゃでかくてですね、紋章が超どでかくなるらしいですよ。
ほうほうほう。
なんか、サンタカタ、カタリナ号ですかね。
うん。
サンタカタリナ号ですね。そういった船がちょっと追加されたみたいです。はい。でですね、海域ですね。新海域、ハワイ沖っていうのが、追加されたらしいですよ。
ハワイ沖？
うん、ハワイ沖です。
随分また半端な感じの。
まあ、なんだっけ。一応、なんでしたっけ。まあ、新たな船も実装されてますので、その辺も、うん、なんか船ですね、すでに実装されてますのは、まあ、確認が取れてますのは、イスパニアの戦列艦のサンフェリッペですかね。乗船レベルは、冒険42、広域43、戦闘75でございます。
うんうん。
能力としてはですね、一等戦列艦と、最大耐久は同じでですね、戦術がちょっとマイナス3で、その代わり旋回がプラス1されて、走行プラス3、横歩プラス10っていうね、そういうお船です。うん。まあ一等戦列艦の、まあ、旋回ちょっとだけ上がったバージョン的なね、
うん、
うん、そんなお船でございます。はい。一応まあすでに、デザインというか画像は出てますので、一応こんな感じでございます。こちらが、サンフェリテですね。はい。まあ、一等戦列艦、海敵みたいな感じですね。海事が75の船ですね。まあ、性能的には一等戦列艦とそんなに変わらないんで、まあ、一等戦列艦でも問題ないかなみたいな、そんな感じの船ですね。
ほうほうほう。
で、もう一つがですね、こちらのサンタカタリナ号ですね。サンタカタリナ。
サンタカタリナ号。
このね、自己主張の激しい、この真ん中の帆。ね、これ。アリスさん、見てくださいよ、このサンタカタリナ号のこの真ん中の帆。
うん。
でかいよねー。
でかいねー。ごついねー。
ごついねー、これほんと。乗船レベルは49、冒険49、交易38、戦闘75だそうです。そう、このお船なんですけど、ちょっと他の人がですね、すでに画像をアップしてくれてるんですが、うん、こんな感じでですね、
うん、
豪快に紋章が紋章を貼り付けることができるというね、これ
でっかいよ。
でっかいっすよ、ほんと。もう激しくこう自己主張の激しい、紋章がですね、うん、貼れるみたいですね。
いいね。これぐらい大きいといいよね。
そうですね。
他の船もさ、
はい、
もっと大きく表示してほしいんだよね。
あー、確かにね。そういえばその渡りガラスの紋章はどうなったんでしょうね。
そうだね、どうなったんだろうね。
どうなったんだろう。
あれから何にもないね。
あれから落とさずマッシングですね、はい、
うん。
で、続きまして、新たな装備品アイテム、道具屋の店売りアイテムが追加されました。で、新たなレシピが追加されまして、メディチ家工房に新たなレシピを追加、メモリアルアルバムの新たなテーマが追加されました。で、新たに NPC も追加されまして、一部の海域に高レベルの NPC 海賊を追加だそうです。
うん。
で、公開者登録特典で交換できるアイテムを追加、特定の町を結ぶ新たな馬車が追加されました。パリからカレー、スエズからバスラ。こちらはスエズからバスラはオスマントルコに所属するキャラクターのみだそうです。で、キャプテンバッグの収納数を拡張。バッグ拡張依頼書を1回から最大2回使用できるように変更しました。レリックピースの入手自由に演出するしないを選べる機能を環境設定に追加。街や陸地で時間の経過ありなしを選べる機能を環境設定にて追加。なしにした場合は昼間固定になります。なんとアリスさん、街中でのですね、
うん、
あの夜になったりする時間経過の表示をなしにすることができるようになったみたいです。環境設定で、ここや。
でもそれはそれで寂しくない？
そうかな。どこだろう。あ、そうや、昼夜演出ですね。いや、これはですね、普段は別にありでもいいんですよ。
うん。
ただですね、スクリーンショットを撮るときに、
うん。
なしだと、
うん。
じゃあありだと、夜だったら大変なんですよね。
え、なんで？
大公開の、大回戦とかでの後にさ、
うん、
さあ、スクリーンショット撮るぜって思ったときに、
うん。
夜だったら暗い写真になるじゃないですか。
そう。
ね、朝まだかーみたいな、まだかー、すいませんもう眠いんで先落ちます、みたいなね。はい、まあそれがあるんで、ただそのあれなんですかね、夜の時にさ、この何だっけ、演出なしをすると突然昼間になるのかな、ラナルータみたいに。あれ、ラナルータわからない？
ラナルータ？
うん。
なんだろう、なんかの呪文？
某ドラゴンクエストの昼と夜をひっくり返す呪文ですよ。
ああ、思い出したよ。
思い出しましたか？
うん。だから、
なんだろう、夜だったらさ、
うん。
この昼夜演出なしにした瞬間に昼間になるのかなって思ってさ。はい。そしてですね、街中や、銀行やアパルタメントの情報画面にすべての、配置物を初期位置に戻す機能を追加。
うん、
はははは。メモリの情報瓶に新たなコンテンツが追加されまして、新たな髪型に変更できるアイテム追加、新たな乗船用の特殊エフェクトが追加、新たな SE を追加、ゲーム開始時のお知らせメッセージ表示にランダムに表示される NPC が1件追加されました。で、征服者に関する初期機能が追加されまして、ゲームシティミッションも追加されまして、機能転向としましては、イスタンブールのトップカピ宮殿がリニューアルされたそうです。
トップカピ
で、ドックの格納センスを増やすアイテムの格納上限、拡張上限数を解放、紹介開拓外でドックを使用できるように変更、心臓とフリースタイル造船における必要存在スキルランクの調整で、歴史的事件の結末による一部の影響が調整されて、ガナドールに関する機能が変更されまして、一部のガナドールの強さを調整、一部のガナドールの使用するスキルを変更、一部のガナドールの報酬と報酬の入手確率を変更、ガナドール戦において一部の NPC から獲得できる経験値を調整だそうです。で、メンターシステムに関するメリットを強化で、一部の船の乗船レベルが変更されました。で、陸上戦におけるテクニックのダメージが調整されまして、発生している事件にかかわらず発生中期間中であれば緊急機能、 緊急期間事故的なように変更されまして、歴史事件によって発生したレースの場合、実際に獲得した国家からの贈り物が届くと再度緊急期間を事故的なように変更されました。で、歴史事件の特殊レースによってマナスタム時代に要請の MC からの工学強化、はい、運河輸送船の目的地までの所要時間を短縮、期限付きのクエストをゲットする場合でも達成済みであれば適正に乗船できるように変更、開港許可証をキャプテンバッグに収納している状態でも委任開港を使用できるように変更、洋上戦闘中に限り浸水回復時のに回洋上戦闘中に限り浸水回復時に回数を入手しないように変更。これ助かる、これ助かる、これ助かる、洋上戦闘中に限り浸水回復時に回数を入手しないように変更、これは助かります、すごく。
ほう、なぜですか。
なぜかと言いますと、何だっけ、戦闘中に浸水するじゃないですか、
うん、
大砲を食らったり破壊の大喜利食らったり、
うん、
でそれを直そうと桶をペロンって使います、ペコって使います、うん、そしたら海水を入手しましたって画面に真ん中にベンって出てくるんですよ、
うん、
邪魔ーみたいなすごい邪魔ーみたいな、
うん、
ね、そういったんがあったのでね、これはほんま本当に助かります。だいたい戦闘中に海水拾うなよとね、
うん、
ね、シップレースのゴール時に得られる経験値と名声をアップ、シップレース入賞者の商品は変更となりました。そして自国本拠地の銀行でもアパルタメント収納を利用できるように変更、公益所、道具屋での、販売画面において、年代特有の陳列品にアイコンを表示するように変更だそうです。倉庫の容量を超える物資の転用を行えるように変更、超過分は破棄されます。皇帝選挙において、支援コンボ報酬選択内の画面を開いた状態で移動できないように変更、スクールチャットのクラス数を1クラスに変更、スキル画面のスペシャルスキルの並び順を変更、南蛮交易で交易金を交換する際に確認画面を表示するように変更で、なんか、あとはですね、歴史事件の特殊クエストにおいて、過去略、歴史的事件の特殊クエストの過去略、Windows 版において、リフレッシュレート同期の初期設定を同期に変更。はい。爵位によって一部の NPC のセリフが変化するように変更。装備品の耐久度が5以下の場合、耐久度が1減少するたびにメッセージを同一するように変更。あ、これ助かります。
うんうん。
5以下になった場合、1ずつ、5から0になった。5以下の場合ですね、壊れそうだよっていうメッセージが表示されずに5からいきなり0になってさ、
うん、
私偉大なる戦士の槍1本壊しました。
お
ー、攻撃力確か86ぐらいまで強化してるやつが壊れました。やっちゃったぜ。
それが今度は予告が入るんだね。
そう、ちゃんと一応5区切りでは過去今までも予告が入ってたんですが、
うん、
はい、あとはですね、洋上航海中に現れた巨大生物の名前を表示するように変更だそうです。
何それ、
クラーケンが現れましたとか出るんじゃないの。
ああ、なるほど。
一部の NPC の名前の表示位置変更、一部のコマンドのメッセージ内容は変更ですね。で、まあ、あとはウェブとかモバイルとかがですね、そのあたりがぴょこぴょこと変更されてます。さて、
ここ
気になるのがですね、やっぱりあれですよ、キャプテンバッグを拡張したいです。
拡張しますか。
拡張します。
あれって、
はい、
時間とか関係なく永遠。
そう、永遠拡張です。
いいね。
だから今はその何でしたっけ、キャプテンバッグが現在12個なんですが、
うん、
さらに5個増やせるのかな。ほら行くぜ。
およ
。さあ、このギルドマスターが確か売ってくれてるんですよね。航海者功労特典、現在のポイントは1730ポイントございます。で、
すごいたくさんあるね。
ん？あ、はい。あ、はい。キャプテンバッグ、キャプテンバッグ、拡張、どれだろう。どれだろう。 それ。これか。キャプテンバッグの数を5個増やす。よし、とりあえずこれを交換しちゃいましょう。ジョイヤさん。よっこらせ。さあ、早速使っちゃいます。キャプテンバッグの収納数を拡張します。決定。ほうほうほう。
変わりましたか。
なんか、キャプテンバッグの拡張についてギルドに、推薦依頼書を送った。推薦の依頼を受理され、数日後ギルドを通じて拡張の認可状が届いた。差し出し人の名は航海者養成学校教官マティアス。その封を切るとヨルタ容疑者に右肩上がりの文字が連なれていた。この演出はいるのか。
細かい。
航海者養成学校教官のマティアスだ。ギルドからの推進情報を読んだぞ。エイシャル君という逸材が意欲を持て余しているようだ。金能力、はいはい。はいはいはい。まあ、とりあえず、キャプテンバッグが増えた。はい。
おめでとう。何個増えるんだっけ
?5 個。
5個か。
はい。これでですね、キャプテンバッグが17個になりました。いろいろ突っ込めるよ。やったね、タエちゃん。
いや、たーちゃん。
よし、とりあえずまずは海軍要請出動書を突っ込もう。そして、撤収の鐘に轟音弾に、手桶に、名役の美酒。そして、いや。で、停戦協定書。どうだ?これで。いや、待てよ。うん、待てよ。うん。これで、よったー!やったー!アイテムワークがいっぱい開いたぜ、ベイビー。
ベイベー。
はい。そう、なぜかね、その収納してるアイテムはね、
うん、
火炎壺だとか仕込み爆薬とか白煙弾とか破壊の大喜利だとか、
うん、
轟音弾だとかね、そういうその海鮮に使うようなものがたっぷりと収納されてますね。メインの飛躍もあるな。メインの飛躍も入れときたいな。どっちかっていうとメインの飛躍を入れとこうか。あまりたまに使うけどあまり減らないものを入れときたいですよね。
そうだね。
はい、まあそんな感じでこれでアイテム枠にだいぶ余裕ができた。すごく余裕ができた。
いいな
ぁ。そのなんでしょう、無駄に私回復アイテムは4つ燃えて散歩いてますから、陸戦用のね。これは外せばもっと節約できるんでしょうけど。はい、まあ、そんなわけでアイテム拡張ができて、ホクホクな HR でございます。やったぜベイベー。ウキャラヒャホーイ、ウキャラヒャホーイ、
ウキャラヒャホーイ。
はい、まあ、そんなわけで、DOL ヘッドラインでしたが、あとは何かあったっけ。あとはまあそのアップデートに、アップデートとともに実装された不具合が修正されたってお知らせだけだね。
うん。
まあそんなわけで先週1週間のちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくと、紹介していきたいと思うんですが、ここで一つ。はい、よいしょ。妹デスクトップで、まあ今話題になってるリモートデスクトップって話があったじゃないですか。
うん、
はい、ここでですね、いつになるかはわかりませんが、あらかじめ、予告しておきたいと思います。はい、私の、お知り合いでですね、例の遠隔操作事件で巻き込まれた方がいらっしゃいます。はい。
すごいよね。
すごいね。なんか、起訴されたらしいんですけど、
基礎。
はい。なんか、例の、その、なんかに巻き込まれたらしくてですね。
うん。
まあ、今結構大変らしいんですけど、まあ、その話が終わったらですね、その方に登場してもらってですね、
うん、うん。
その時の話を聞いてもらおうかな、じゃ聞かせてもらおうかな、とかって思ったりしてるんですよ。
ぜひぜひ。
面白そうですよね。
はい。うん、いつ踏み台にされたのか。
そう、踏み台にされたのか、そもそも犯人として起訴されたのか、なんかその辺いろいろありそうな気もするんですけどね。だからまあちょっとその今出たらなんかこうほらレイブンズナイトって音声記録残るじゃないですか。だからそれでまた変なことになったら嫌だから、まあ今はとりあえず様子見ということでですね、一応予告編ということだけにしておきますたいと思います。いや、一体このレイブンズナイトはどこに向かってるのかがすごく気になりますよね。はい、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、次回じゃない、次次回ぐらいの予告になるかもしれませんが、レイブンズナイトでは、そのね、遠隔操作事件に関わった、あの方の言葉が聞けるっていうね、そういうね、面白いことになりそうです。はい。で、アリスさん。
ん？
先週1週間とか、ちょっとしたニュースとか話題とかなんかない？
そうだな
ぁ。もう先週も、今週も、大公開自体をほとんど、大公開どころか、他のゲームもほとんどプレイしてない。忙しすぎて。なんか忙しすぎて。はい。
僕はなんか眠くて、
うん、
なんかいろいろやってないんだけど、今やっと絵を描いてるよ。
どんな絵を描いてるの？どんな絵を描いてる
んですか？頼まれ物の、
はいはいはいはい、はい、
三国連戦記というまあ女の子の萌えゲームですね。
ほうほう。
うん、それの本の表紙を任されまして。
え、本の表紙っていうことは？商業
薄い本ですね。薄いけど薄くない本ですね。
薄いけど薄くない本ですね。
うん。
なるほど。そっちの方の、原画さんも、原画というか表紙を任されて、それを今書いてるわけですね。そうそうそう。あー。なるほど。
そう、今週までに書かなきゃっていう。
頑張れ。
頑張るよ。
出来上がったら俺買うよ、一冊は。
え？なんで？
いや、なんとなく。いや、だってほら、あの、自分の知ってる人がさ、
うん、
絵が描いてるような本とかって欲しくないですか？
でも、小説で、
あ、やめた。
なんで？
いや、俺、活字読めないんですよ。活字読めないんですよ。
小説な上に、
はい。
ちょっとあの、男と女のちょっとエッチシーンとか入っちゃうかもしれないみたいな。
そっちは興味あるな。いやー、活字を読むのがね、これでもかってほど私苦手なんでね。そこがね、はい、ネックです。すごくネックです。
僕もどっちかというと、
はいはいはいはいはい、
文字より絵の方がいいので、
なるほどね。まあ、でもあの薄い本って言ったら男と男じゃないのかってね、ツッコミいただいてるんですが、コメントいただいてるんですが、
ああ一応あの三国連戦記というのは、
まあ元々は
三国志のキャラクターの中で主人公の女の子が、
はいはいはい、
あの孔明の弟子っていう立場で。
はい。
で、一応こう、策を出して、それの通りにやったらうまくいった、みたいな感じの？
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
それでまあ、女の子は、まあ、その、来た時に手にしていた本が、どんどん未来を続いてって、その未来の通りになっちゃうから、それをいい方に行かないかなと思って、こう、本の助けを得て、
はいはいはい。
どんどんどんどんこう進めていくんですよ。
なるほど。
で、玄徳さんのところに最初行くんだけど、
はいはいはいはい、はい。
まあ、もちろんほら、恋愛込みのお話なんで、
ちょっと待って、アリスさん。
はい。
主人公、女の人。
女の子。
なんですね。
うん。
ってことはヒロインも女の子ですか？
そうそう、だから、ヒロインは出てこないけど、ヒロインは自分だから。
ああ、なるほどね。要するに、女の子同士的な、来ましたわー、的なのはないのね。
ないないないない。
ああ、よかったよかった。
うんうん。よかったんだ。珍しいな。
え？いや、あの、よくはない。よくはないかもしれない。はい。
どっちなのさ。
いや、でもさ。
うん。
なんかさ、あれあるじゃないですか。少女漫画的なのでよくあるパターンなんですが、
うん、
主人公が女の子で、で、まあ、周りにこの、かっこいい男の人が出てきてですね、
うん、
イチャコラする的なものってかなり多いじゃないですか。
うん、
でしょ？
うん。
もしさ、その主人公の女の子が、
うん、
あの、読者のすごくお気に入りの子だったら、
うん、
寝取られた感じがして、キーってなったりするんじゃないですか？だから、そうなんだよ、ね。その、なんだろう、そこがやっぱり、あるじゃないですかね。女性が主人公視点なのか、男性が主人公視点なのかによって、やっぱ変わってくるんじゃないですかね。
まあ、そりゃそうだけど。
うん。だから、ね、だっけ、その、イケメンの男とかが、その、女の子とイチャコラしてたら、おい、そこ、俺と変われみたいな。あるかもしれないじゃないですか。
どっちかっていうと、
はいはいはい。
まあ、自分が主人公の女の子だから、で、こう、ほら、好きな、こう、武将を選んで、こう、ね、そこに、ラブラブしに行きたいなーっていうような感じで。
ああ、なるほど、そっか。
エッチシーンはないけど、はいはいはい、乙女ゲームだから。
うん、だからどっちかって女性向けのゲームなのね、それは。
そりゃそうだよ。
そりゃそうなのか。
乙女の兵法だよ。
なるほどね。
うん。それで、
まあ男性向けのゲームだったら、いわゆる主人公じゃないわ、あの武将、過去の武将がさ、うん、なぜか女の子になっててさ、あの、うん、イチャコラするようなゲームばっかりじゃないですか。
イチャコラしないのですよ。それこそ、あれですよ、鬼武者なんてもう、女男関係ないよ、もう、大変。
なるほどな。
もう、上杉謙信とか、女の子上杉謙信、女の人上杉謙信。
あー。なんかあの辺ってな、上杉謙信ってなぜか女の子になりますよね。
伊達政宗女の子、伊達政宗男の子とかいっぱいですよ、もう。
マジでか。
もうカオスですよ。で、女子キャラだけど、ちょっと顔がいいのと顔が悪いのとか。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん。
原画さんが違うわけですね。
そうそう、もう、すごいの。
すごいイケメンの反面、もう一人はムキムキマッチョな、ごっついおっちゃんになってたりとか、ね。
だから、顔が違うから、一緒の舞台に入れたいんだけど、はいはいはい、同じ名前だからダメって言われるの。はい、
なるほどね。
それが理不尽なんだよね。
あー、なるほどな。
ゲームシャルソウルの話になっちゃったけど、
はいはいはい。
とにかく、まあ、萌えゲームですよ。
なるほど、ね。
それで、
はいはい。
誰それと主人公の花ちゃんっていう女の子をくっつけたそのカップルが好きっていう感じでみんなで燃えてる。
なるほどな。
うん。
でも、意外、でもないのか。意外でもないんか。まあそんなもん、そうなんやろな。その、ガールズサイト的な、あれだったらそうなるんでしょうね。はぁ、あ、はぁはぁ。で、その分の、いわゆる二次創作的なやつの表紙を書くことになったというわけですね。それは、その場合は、俺は、逆に見るべきではないかもしれませんね。
そうだね。それは見ちゃいけないと思うよ、女の花園だから。
ですよね。ですよね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでした。ディズニーヘッドラインプラス余談の話でした。レイブンズ 然ない。続きまして、お題のコーナーでーす。はい、というわけで、お題のコーナーに突入していきたいと思いますが、今日のお題はですね、アリスさん。
ん？
今日のお題は、エイプリルフールです。4月バカです。
おう。
エイプリルフールネタでございます。まあ、今年見つけた、今年どんな嘘ついたかとかですね、今年見つけたエイプリルフールネタなんかやっているサイトとかですね、こんなんありましたよっていうのをですね、教えてくれればと思います。はい。私が今年結構印象に残ったのがですね、ニコニコ動画のプレイヤーあるじゃないですか。あれが、ニコニコ動画のプレイヤーがバージョンアップしましたということで、バージョン Z になってですね。
うん。
で、そのバージョン Z でニコニコ動画を視聴すると、まず画面の周りに、その、ドラゴンボールの、気を溜めてる時のオーラが出てきてですね。
うん。あ、なんかあったらしいね。
はい。で、
僕は見てなかったんだけど。
で、コメントにすべてですね、カメハメハのエフェクトがつくんですよ。
そうらしいね。なんか、うん、隣でやってるのをこう聞きながら。
画面見てねー見えねーみたいな感じですね。動画見れねーみたいな。で、なんか、元に戻すボタンを一回ポチッと押したら、そのカメハメハエフェクトがさらに大きくなってですね。
うん。
もう、ド派手な、プレイヤーでした。はい。
ほ
ー。まあ、あれはね、今回の、ちょっと、ネタの中では面白かったですね。まあ、面白かったかどうかは、もう、一瞬で元のプレイヤーに戻しましたけど。で、もう一つは大公開時代オンラインのシップビルド延期ですね。嘘かと思ったら本当のことだったんですけど。例えば、アリスさんなんか面白いネタ、今年拾わなかったですか？エイプリルフールネタ。
やっぱりあれでしょ？やっぱり、
はいはいはい、
ベッド型のスマートフォンでしょ？
ベッド型スマートフォン？
はい。
でかいんですか？
でっかいです。ベッド型です。
ほうほうほうほうほう。
見てやってください。
いや、なんかですね、昔ですね、その iPhone がさ、iPad 出したじゃないですか。で、それが巨大化して、どんどん巨大化するんじゃないかっていう、そのね、噂があって、iMat とかさ、ついにその iBed ですか。
iBed。
ほうほうほうほうほう。なんか、KDDI が4月と、4月1日、インドア生活をハックする革新的 UI、モバイル性なんていらないといった最新型のスマートフォンを発表した。その名も、ZZZ フォンベッド。スマホを買って1ヶ月、ベッドの上でしか使ってないな。ってことに気づいたんだという開発者のインタビュー映像、詳しく機能が紹介されているが、これは必見だ。二次元の彼女と添い寝もできてしまう。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。なんかその、とにかくベッドサイズのですね、スマートフォンが実装されたっていう、じゃあ発売されるっていうですね、
うん、
KDDI のネタなんですが、その KDDI の本家のページがですね、消されちゃってるんですよね。
ああ。
はい。で、それ以外の画像だと、こんな感じのですね。ベッド型スマートフォン、はい。いやーねー。まあ、こういう感じの画像ですね、はい。が、アップされてますが、その彼女と添い寝みたいな感じでですね。これはひどい。 で、これを動画までまでやったらしいですよ。ベッド型スマートフォンに関しては。さすがに、気合い入ってますよね。はい。
いいね。
でもそのうち出てくるんじゃないですかね。iMat とか。iBed。
iBed
。まあね、小型化の次は巨大化かっていうね。なんか、話にはなってくるとは思いますが、はい。
もうさ、小さくしたり大きくしたりって忙しいよね。
そうですよね。まあ、エグリルフールはまあ今年、いろいろと、ネタ合戦が、あったみたいでして。
うん。
まあ、ただ会社によってはですね、料金の支払いもないのにエイプリルフルネタをやってるとかね、そういうのを、そういうのをね、そういう話もありましたからね。福田納豆の話も出ましたね。
そうそう、納豆。納豆菌まで。
新感覚コミュニケーション、スリカフォンだったかな、もう、エイプリルフルネタ、これは、終わってしまいましたが、糸電話。無料、完全無料通話コミュニケーションサービスって言って、でも糸電話なんですよ。はい。
糸電話。
はい、まあ、そんな感じのですね、ちょっと紹介を。まあ、アリツさん、今年なんか嘘つきました？
つこうと思ったんだけどね。
うん。
その日病院で、
はいはいはい。
先生に嘘つくわけいかないから。
まあ、そうですね。
やめちゃった。
なるほど。でも先生が嘘ついてさ、残念ながら、みたいな感じのことを言い出したらどうします？残念ながら、誠に残念ながら、アリスさんの寿命は、あと1ヶ月と診断されてしまいました、みたいな。
先生から逆に？
そうそうそうそうそう。
それはちょっと衝撃的かもしれない。
まあ、あまりにも、医療ミスとかで突っ込まれそうな気がするんで、そんなはやらないとは思いますけど。いや、ほら、俺ってさ、あんまり嘘つかないんですよね。あんまり嘘つかないんですよね。自分に正直に生きないといけないじゃないですか。
なるほど。
はい。だからね、今更は、俺はでっかいおっぱいが好きだ、的なね。
なんか今、へーって言った。
すごくへー、すごく、なんだろう。そう。そういう嘘はね、自分に正直に行こうぜって俺は思ってますから。
うん。
というわけで、ここで、正直に告白して、ここで正直に告白しましょうか、アリスさん。
え？
ここに自分に正直に告白しましょうか、はい。
おう。
実はですね、私、今日ラジオ前からもそうなんですけど、
はい。
花粉症と風邪がですね、
はい。
一気に来まして、
ああ。
しかもさらに寝不足、もう合わさってですね。
はい。
すごく、しんどい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。はい。
よし。
自分に正直に行きたいと思います。だから。
大丈夫だ。問題ない。
だそうです。はい。問題ありなような気がしますが、問題なく、滞りなく、進めていきたいと思います。というわけで、なんか体力回復する方法ない？
それはね。
うん。ちなみによ
く眠ることだよ。
動画が、この、ラジオ始まる前に、1時間半ほど仮眠を取った上、さらに、ラジオ始まる前には栄養ドリンクをガブ飲みした状態で、テンション上げて無理やりやってます。イエーイ！
あー、頑張ってるね！
いやー、ちなみに嘘じゃないよ。
おう。
うん。
うエプリルフール過ぎたからね。
エプリルフール過ぎちゃったからね。
うん。
でもさ、こういうこと言うとさ、ほら、リスナーさんにさ、同情かろうとしてる的なとかさ、
うん。
そんなん言うたら俺らのテンション下がるよ、的なことね。
うん、うん。
思われると思うんですよ。そう思わん、アリスさん。
うん、うん。
いや、ほら、ラジオの MC が突然、実は今体調悪いんすよー的なこと言ったらさ、テンション下がるじゃないですか。
うん。
計画通り。
でも、具合悪いときはしょうがないと思うよ。
ん？アリスさんが慰めてくれた、俺。慰めてくれた。ありがとう、ありがとう。まあいいや、とりあえずですね、来てる投稿を読んでいきたいと思います。ナナミシンプソンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、ロリこんばんは、どうもこんばんは。
ロリこんばんは。
エイプリルフールのネタだったらよかったのにという話。某テレビ局のニュース番組にて、最近円安などで銅の価格が高騰している。それに乗じて銅目当ての電線泥棒が発生した。円安になる政策をしている安倍首相のせいだきり、政策への賛否はさておき、泥棒正当化とか、変更報道というものがどういうものか大変よくわかりました。なんかさ、
うん、
まあ、これ泥棒になるかどうかわかんないんですけど、
うん、
粗大ゴミに出す用のさ、
うん、
冷蔵庫を外にポコって置いてたんですよ。
うん。
そしたらさ、中のモーターだけなくなってたんですよね。うん。中のモーターがなくなってたんですよ。これって泥棒になるの？まあ、まだほら、粗大ゴミとして捨てようとしてるんじゃなくて、ただ単にその、道端に置いてただけなんですけど、その中のモーターだけ抜かれてですね、いや、本体ごと持ってってくれって話ですけどね。そういうことがありましたよ。はい。以下は普通おった。先日オカンと一緒に、ガルバンのイラスト2話を見た、リアルの妹がガルバン公式いた社の画像をメールで送ってきた。妹には虹嫁がいるらしい。本当によく訓練された家族である。なんとなんと。ナノミシンプソンさんにも虹嫁がいるらしくて、さらに妹にも、虹嫁がいるらしいですね。もう完全に訓練されてますね。はい。あ、一応なんか、それをやると、モーターを抜いたりすると、占有離脱物横領罪になるらしいです。で、モーターの中にはコイルの導線があるから、まあ、それを持っていくために抜いたんかなって話ですね。はい、一応なんかゴミに出してある電化製品持ち去るのは泥棒だそうですね。はい、では続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。エイプリルフールと言いますと、軽いジョーク、ならついても許される日であることはすでに知られていることですが、このエイプリルフールというやつは実はその人の人格が試される日であることはあまり知られてないようです。普段ジョークばかり言っている東京スポーツ系の新聞や、虚構新聞などはいくらエイプリルフールだからといってその話題に信憑性を全く持たれてないので、ジョークを言っても相手にはされない、またはいつものことで片付けられてあまり大きく話題には広がっていきません。逆に普段そういったジョークから程遠い、縁遠い人気とが言うからこそのエイプリルフールの価値なのであるというのが基本のようです。そんな中思い出されるのがエイプリルフールのジョークと言いますと、フレンチの航空会社エールフランスが先着100名で乗車券の代金を半額にしますよというキャンペーン。ほうほうほう。ブリテン王室が爵位を販売。ナイトは1ポンドからというお知らせ。 フレンチの PC メーカーから左利き用のキーボード文字配列が全部逆の販売のお知らせ、アドルフ・ヒトラーを人工的に生き返らせて、断罪させようという計画の発表、アメリカ戦略爆撃機 B-52 の販売のお知らせ、当時はまだ捕まっていた、いなかった、サダム・フセインや、ウサム・ビンラディンの発見と逮捕のお知らせ、アメリカ空軍で、機体広告の応募が行われる&プレイボーイが落札し、エッチな写真を載せることが決定というお知らせ、アルゼンチンにて戦艦ヤマト再建のスクープといったものが思い出されます。なんかこの辺やられると、嘘ーみたいになりますよね。はい、はい、まあでもネタで、その逆にネタでやったら面白いかもしれませんけどね。はい、泉地球部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉地球部でございます。どうもこんばんは。エイプリルフールということで、うちの、戦姫紹介のうっかり屋さんを罠にはめてやろうと、前日3月31日にフレと一緒に作戦を考えていました。戦姫解散とか、泉、戦姫脱退などの案を出しましたが、泉様紹介長などだからあんまり動画すぎると冗談で済まなくなるとフレに注意されました。検討の結果落ち着いた案が、春だ戦姫会長総選挙です。新年の新しい体制でやっていきたいという理由の AKB 商法です。 AKB 商法、
AKB 商法。
しかしながら多分誰も会長に立候補しないと思うので、推薦制にして戦姫の大雲明さんを会長に祭り上げ、困っている様子を、観察して楽しもうというこのゲスの作戦。犬は冗談のわかるナイスガイなので、騙すにはできないんです。そして4月1日の夜、犬の陰を待って結婚しようとしましたが、0時を回って4月2日にもなっても犬は陰せず、作戦は不発に終わりました。策を練りすぎて逆に罠にはまってしまいました。やりすぎると冗談じゃなくトラブルの原因になる。しかし年に一度のイベントなのでやらないと面白くない。さじ加減が難しいところですね。来年こそはもっといいネタを考えましょう。あ、でもその何でしたっけ、総選挙でみんなでその他の人を会長に祭り上げるっていうのは面白いかも。面白いネタですね、それは。
え、でもなんか、
はい、
ノトスの、ほら、
うん、
あれで、パパさんが、キャロルさんとか持ち上げたりとか、似たような感じがしないでもない。
あー。まあ、彼は、イスパニアの議長にまでなりましたからね。ちなみにですね、戦艦ヤマトなんですけど、現在の技術で再建すると、イージス護衛艦2隻分、ですね。程度のお金がかかるそうです。
うん、
約、2600億円だそうです。
うん、
まあ、イージス護衛艦一隻で1300億円ほどかかるらしいですけど。そう、でも実際、なんだろう、今のお船ってさ、
うん、
でかくする価値がないらしいですね。
なんで？
ね、火力が強すぎるから。攻撃力が高すぎるから。
ほう。
だから、昔はほらさ、今みたいな便利なミサイルみたいな武器がなかったわけじゃないですか。だから、攻撃力や射程を上げようと思ったら、でっかい大砲を積まないといけなくなるんですよね。でっかい大砲を積むとなると、船をでかくしないといけないじゃないですか。で、ちょっとやそっとの攻撃食らっても沈まないように、まあ、でっかく丈夫に、でっかく丈夫に、ってなっていって、どんどんでかくなっていったんですよ。でも最近だとほら、なんかちっちゃくても火力のある武器っていうのがいっぱい出てきたので、なんだろう。でっかければでっかいほどただの的にしかならないんですよね。
うんうん。
いくらでかくしようとも防御力の強化には限界がありますし、で別にそのでっかい船じゃなくても十分な攻撃力が出せたりするので、まあそのでっかい船っていうのは空母ぐらいしか今は残ってない感じなのかな。まあそんな感じです。だからコンパクトかつ高性能っていうのがやっぱ一番の理想なのかなって思ったりしますけどね。またはそのあれですね、今そのゲーム内でも教えてくれてましたが、ますがその昔の戦艦の手法がだいたい射程が40キロ届くらしいんですよ。40キロでもすごいですよね。ただ40キロ程度じゃ今の戦いでは全く役に立たないんだそうです。
がっかりだね。
ミサイルだとなんか数百キロ届くらしいですから。
うん、
だから何やったっけ、昔のヤマト VS 今のその辺のちっこい戦艦でも今のちっこい戦艦が圧倒的に勝ってしまうっていう、そんな話だそうです。はい、では続きまして七志さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃ。
ありがとうございます。
こんばんしゃ。あ、こんばんしゃってことはこれネハン弱小さんですね。確実にネハンさんだと思います。インプリルフールと言ってなぜか思い出すのがさすらいの女冒険者インプリル D さんですが、今回は全く関係ないのでお題について思いつくことを書こうと思います。エイプリルフールという日は世界中で軽い嘘が飛び交うそんな日ですが、人間なんてものはシャワーで暮らしていれば嘘ばっかりついて生きていかないという生きていかないので、こういうガス抜き的な日が定まったんだろうなって思います。手の込んだエイプリルフールネタと言えば思い出されるのが政治的なジョーク。その中で印象に残ったジョークをいくつか挙げると、ステルス機墜落、これは後に本当になったそうです。
え、
ステルス機が墜落、いや、ステルス機墜落かな、これは後で、うん、本当になった話だそうです。
おお。
シーランド公国国連承認される、キューバがアメリカに併合される、ジョージ W ブッシュクッキーを喉に、ジョージ W ブッシュ、クッキーを喉に詰まらせて死去。
ちょっと、
ビル・クリ
ントン、
いや嘘の話ですよ。
あ、びっくり。
不適切な、夫婦関係を謝罪、南朝鮮核兵器の開発に成功する、うわー怖っ、サルゴンお魚お魚なんと99股超え、プーチン北極海視察中一角クジラに刺され死亡、次回のイノオリンピック南極に決定、ジョン・レノン世界平和を訴えるために蘇生するなんていう記憶に残るジョークです。しかしあのプーチンさんの一角クジラに刺されて死亡よりは、うん、プーチンさん一角クジラ素手で撃退とかの方が信憑性ありそうな気がするぞ。一角クジラの、角を持って一本背負いで撃退みたいな。
一本背負い。
いや、プーチンさん、武道をたしなんでるはずですからね。はい。
でも、すごいよ、そんな。
うん。まあ、あれですね、ステルス機が落ちたっていう意味でしたら、まあ、定番で言えば、F の117ですね。F117 が、撃ち落とされたのか、まあ、B2 爆撃機が、離陸か着陸にミスって、壊れたやつかのどっちかのような気がしますけどね。それ以外にはステルス機と呼ばれてる機体は損失はない、ほぼないはず。うん、はい、で、ファンデのネハン弱長さんからいただきました。5の投稿名入れ忘れました。うん、入れなくても多分大丈夫だったと思います。NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
エイプリルフールと言いますと、いろんな軽い嘘に出会うことが多い日ですが、ユーロに言いますと、結構手の込んだネタっていうものがあったりします。最近だと、ベネディクト16世世界制覇を宣言するとか、ベネディクト16世暗黒面であると宣言するといったものがあって、コメントも結構笑えるものだったので、実によくできている、感心したものです。 実は私はこの手の値段に巻き込まれたことがありまして、その内容というのが、うちの若き修道女たちによる美女コンテスト開催、上位入賞者はヌード写真集を撮影し、恵まれない人に募金というもので、実際取材を受けたこともあります。そもそも超高齢化社会を迎えております修道女の世界で、裏若きとなりますと30代が普通になるので、とても昇進として見られるような代物ではなく、魔除けくらいにしか役に立たないのでありえないことがすぐにわかりそうなものなのになと思いながら、否定するコメントを出すということをしたことがあったりします。もしそういった写真集が熱望されている状態で、私が20代の頃にエアマトローションプレイをしていた写真とかが出てきたら、一体どういう状態になるんだろうなとふと思います。もしかすると30代でもいいから、私のエアマトローションプレイをしている写真を見たいという、奇遇な人がいるかもしれませんが、いるでしょうね、確実に。例えばその、まあ、今もう元ローマ法王ですかね。ローマ教皇のそのベネディクト16世さんですかね。
うん。
彼は結構その、日本がほら、日本の人たちが結構ジョークでですね、いろいろこうラスボス的な描画をしてたりすることあるじゃないですか。あれをネタとして取り込んでくれたりしたことがあったらしいですよ。はい。
お
結構ね、お茶目な人だったりします。はい。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。こんばんはっす。お金があって、5月の街遊びには行けなさそうです。ハイホーです。多少あったとしても、徳島までの旅費で消えてしまいそうなんですけどね。エイプリルフールと言っても特に何事もなく一日を過ごしました。嘘をつく相手もいないことだし。そういえばハワイ追加ですね。補給コアなのでまだ憧れのハワイ航路は歌えないのですね。正月に行くと暇な芸能人に会えるんでしょうか。では。街遊びってなんだろう。あ、あれですね、だろう。あ、徳島県の徳島市で開催されるアニメのイベントだそうですね。そんなのが、行われるそうです。はい、続きまして、地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
広島県で血液センターが献血に来てくれた人に美少女ポスタープレゼントっていうのを始めたらしく、自分はいらねえよと思いました。貼る場所ねえし、コスプレでいいのでシスター写真集 DVD とかだったらいいのに、だ、うん、なんかさ、こう美少女ポスタープレゼントっていうよりもさ、
うん、
ふんのポスターをプレゼントとかってやったらさ、
うん、
ファンの人たちがですね、自分の血がなくなるぐらいまで献血するかもしれませんよ。
ええ
ー。ほら、ふうふうのメンバーの中から、1名誰かのポスターが当たりますって気だったらさ、
うん。
絶対こう血がなくなるまでやる人が出てきそうな気がします。
血がなくなるまで。
エイプリルフルネタ。というとあちこちで思わず、信じてしまうものやシャレにならないものまであったりします。今年の値段では、アーノルド・シュワルツネッカー衆議院選挙に出馬、いつ日本の国籍取ったんだよとかですね、三宝石異想の彼氏シリーズ発売とかですね、一番の人気は電波系彼氏のこと、モールス信号で喋るだけで、二人だけの秘密の会話も完璧。モールス信号できる人って少ない気が。今はほとんど通信の、現場では使えませんからね。唯一使われるとしたらハム、かっこアマチュア無線ですが、年々減る一方だそうな。ちなみにチェルビムの中の人は、 ニアマ第2級アマチュア無線技師なんか、印象に残りました。私確か何でしたっけ、アマチュア無線技師一番しょぼいやつ第 4級、あれって4級のはず、4級だったかな。もうほんまに初歩の初歩の無線技師のあれを、免許証を一応持ってました。免許がどっか、免許証がどっか行った。うん。4アマを確か、
うん。
小6の時に取ったっけな。うん、多分。はい。なんかそんなぐらいに撮った記憶がある。
うん。
さてさて、何でしたっけ。昔で思い出すのは、エイプリルフールネタだと思ったらマジだったという例は、あ、なんかアマチュア無線、無線何級よ前に、電波級とか電通級っていうのがあったんだけどな、みたいな、らしいんですが、うん、確か4級だったのは、まあ多分合ってると思います。はい。はい、エイプリルフネはマジだったの話、コナミが MSX 用にパロデュース発売、広告が出たのが4月1日だったため、コナミの当時としては壮大なエイプリルフルネタだと思っていた。が、4月末、本当に発売。元はといえば、コナミ開発部要員の息抜き用娯楽ソフトだったらしい。MSX 用のグラディウス2をベースにパロって発売。MSX のグラディウス2は表記がローマ字の2ではなく2が正しい。似ているのはタイトルだけで、中身は完全に別ゲーム。男書体の開発部用に作られただけであって、あちこちにお下品な描画がある。多い日も安心、敵が多い日も安心という意味で、レーザーとかですね。
うん、
当時の女性用生理用品の CM に、多い日も安心というのがあったそうです。
あったね。
そういや、エイプリルフールネタといえば、アイレムが毎年手の込んだことやっていましたが、近年しなくなったのか見なかったなぁ。そういえば、その、エイプリルフルのやつといえば、なんだっけ、ウルトラマン作ってるところ何でしたっけ、
つぶらや、
つぶらや、つぶらやさんが、毎年、派手なことをやらかしてるらしいですけど、今年はやってないみたいですね。
ほうほう。
はい。ゲドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはネタなしの普通宝。先週末の帰りしな、人事部の人から声をかけられて、契約社員の契約更新が決まったとのことです。これでまた1年分の収入は確保。その日は、その日はこれなんて読むの、季節指定での我が家の宴会になりました。正社員採用を目指して頑張ります。そして古代のエイプリルフのネタですが、ガストの新作アトリエシリーズの、制作スタッフが、キャラクター原案、岩田メル、脚本諸淵、諸淵源という悪夢妄想。ただそれはそれで面白くはなりそうだと思うんだ。ただハートフルよりはハートフルぼっこ、萌えよりは萌えになりそうだけど。そんな、あんまりだよ。こんなのってないよ。こんな展開になることはまず間違いでないでしょうな。うん。ということでですね。いやー、それは確かにすごい、なんだろう、キャラの画像に似合わずとんでもないストーリーになりそうなね、気がしますね。はい、はい、では続きまして、リリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しばらくご無沙汰しております、リリーです。どうもこんばんは、お久しぶりでございます。 エイプリルフールは毎年恒例の婚約しましたネタで攻めてみました。1月1日は左手の薬指にシルバーのリングをはめて1日過ごしました。クリニックの受診で看護師さんにおめでとうございますと言われ、どうしたの？あの左手のリング、あこれね、今日は4月1日だよ、でも本当はいるんでしょ？いないですよ、本当に兄さんに、本当にリリーさんに騙されてしまいましたね。私アラサー、もう数年一人です。だそうですね。いやー、婚約しましたネタはね、結構簡単にできて面白いですよね。なんか
なるほど。
なんか昔さ、そのアズマンガ大王かなんかのネタでさ、
うん、
親戚の正月のさ、
うん、
年賀状にさ、
うん、
親戚とかの赤ちゃんの画像を乗っけて、年賀状出して、うん、生まれたのみたいな。ね。
紛らわしい。
そのネタ、なんかあったような気がするんですよね。
わかんない。
アリスさんもぜひぜひ、試してみてはいかがでしょうか。友達の赤ちゃんとかをこう撮ってさ、
うん、
新年明けましておめでとうございます。
誰にやるのそれ。
誰に
僕やる人いないよ。
あー残念だ。
みんなきっと普通に、
うん、
おめでとうって来るよ。
あーなるほどね。はい、そういえばなんかゲーム内で今話題になってるんですけど、なんかモールス信号は今、うん、今はもうほとんど、無線だけだ、アマチュア無線だけだそうですね。軍用とかでも、ま、禁止されてるそうでして。
禁止？
うん、じゃあ廃止されてるみたいでして。
え、そうなの？う
ん、まあ、そんだけその音声無線の質が向上したのとあれじゃないですかね、そのモルス信号とかだったらバレちゃうとかっていうのもあったりするんじゃないですかね。
そうなのかな。
だって効率としては圧倒的に普通に音声で喋った方がいいですからね、単
純に。まあまあそうだけど、
うん、そういえばモールス信号をさ、
うん、
変換してくれるやつがあるんだよ、確か。なんだったっけな、どこだったっけな、どっかにあったはずなんだよ。モールス信号に翻訳してくれるサイトが。
ああ、あるね。
うん。
僕も遊んだことあるよ。
うん。よいしょ。モールス文字列変換ですね。そういうのができるらしいです。漢字と一部を除く記号以外のかなと英数字のみの変換が対象だそうです。かな変換、ほうほうほうほうほう、よいしょ。あーなるほどね、はい。アリスさんはこうだそうです。
え、
アリス、いやいや、はみ出てるわ。アリス・セラフィムさんは、文字で言うとこうだそうです。はい。
ふむ。
読み上げてはくれないですね。はい。
僕が？
いや、そうじゃなくて、アリス・セラフィムさんの、文字をソフトウォークに突っ込んで、再生ボタンをポチッと押したんですけど、読んではくれないみたいです。はい、まあ、そんな感じですね。今日もたくさんの投稿ありがとうございました。ちょっと体調があまりにも芳しくないんで、私、ちょっと一旦今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
いい？
うん。
はい、というわけでエンディングです。エンディングでござる。 エンディングってどれ？エンディング。はい、本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。ちょっとねいつもより終了時間が早いかもしれませんが、なんか最近こんなん多いよな、アリスさん。
そうだね。
ごめんね、
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 許してあげて。
アリスさん許してくれますか？
大丈夫、うん、問題ない。
優しいな。
お、問題ないって。
はい、まあそんなわけでですね、ちょっと今日もなんか花粉症と、風邪の合併症のためですね、ちょっと大変なことになってます、ですんで今日はちょっとね、この辺で終了させていただきたいと思います。でですね、はい、来週の水曜日の4月10日なんですけど、ちょっとその日は中の人の都合のためですね、
うん、
またその帰ってくるのが遅くなったりする可能性があるんです、
うん、
ですのでまあちょっとレイブンズナイトプチになるかもしれん、プチ予定ということにしといてください。
はい、
はい、というわけで、そんな感じで今日はちょっと早めに終了したいと思います。なんだったっけ、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私スーパー用心棒の HR と
エウロスの包丁姫ことアリステラティムでした。
はい、というわけでですね、また来週はちょっとプチになるかもしれませんが、まあ聞いてくださいね。はい、まあそんなわけでまた来週もお楽しみに。 See you next time。
おやすみなさい。